Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、11月18日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は夕方までは非常に天気良かったですね。お昼休みは雲一つない青空でしたよ。
うん。
で、夕方からやっぱ天気予報が当てて、こっちはちょっとざっと降りましたけどね。今はちょっと止んでますけど、また夜から降り出す。夜ってもうちょっとしてから降り出すみたいですけどね。
いつから天気が崩れたのかは分からんけど。
うん。
うん。
曇っておるかな。
うん、曇ってますね。
はい、ということで、まあ週末ですよ。明日からやっと1週間終わりましたよ。
ですね、長かったです。
うん。あの、こっちの出雲も結構低いとこでもね、あの、紅葉見頃になりましたよっていう通知がぼちぼちと来だしてますよ。うちの近くの学園寺さんとか、あと立区駅を、
うん、
も見頃になっていて、さっきプッシュはちょっと来てましたけどね。まあ、この辺は多分今週が見頃でピークになるのかなと思いますけどね。来週はもう散り始めるとは言わないのか、葉っぱが落ち始めるのかな。
うん、
うん。ということで、まあ、この週末紅葉見頃のとこも結構あると思いますので、皆さんもお出かけされるんではないかなと思いますが、年末といえば新語・流行語大賞、
うん、
ノミネート作品30点が発表されましたね。
うんうん。
アスリートファースト、新しい判断、歩きスマホ、EU 離脱、AI、おそ松さん、神ってる、君の名は、くまモン、頑張れ、ゲス不倫、斎藤さんだぞ、自家熱、シンゴジラ、スマップ解散、聖地巡礼、センテンススプリング、高松ペア、都民ファースト、トランプ現象、パナマ文書、びっくりポン、文春法、 PPAP、 保育園落ちた日本死ね、僕のアモーレ、ポケモン GO、 マイナス金利、民泊、盛り土、そして最後がレガシーということで30点ノミネートされて、これが12月の1日かな。
え、
対象一つと
12月1日、
午後5時に発表ってことですね。どれが対象になると思います？
まあ新しい最近のものの方が印象にはあるけど、
うん、
中には何これっていうのもあるし、
うん、どれが、
え、アスリートファーストとか、
新しい、アスリートファーストはあのオリンピックですよ、東京五輪、
新しい判断とかも知らんし、おそ松さんとか神ってるとか、
新しい判断はあの消費税延期する根拠が新しい判断でっていう総理大臣の言葉ですよ。
そんなに流行った？
まあ 10% 消費税延期になった時には結構流行りましたよ。流行りましたというか、まあ、ニュースのネタにもなってましたよ。
あんま知らないです。
神ってるはこれは確か広島じゃなかったかな、選手の名前ちょっと忘れたけど、2日連続ホームラン打った選手がいて、監督が神がかってるってのを神ってるって言ったんですよね。でそれを言った次の日もホームラン打ったんで、実質3日連続ホームラン打ってるんですけどね、その選手は。
うーん、
それからおそ松さん、
うん、
おそ松さんはおそ松くんをモチーフにした新しいアニメーションですよ。
知らない。
え、知らないの？
知らない。
これ全部見ましたけどね、おそ松さん。第1話だけはもう見ることができない状況になってますけどね。他は大体わかる感じ？
いや、わかるのもいっぱいあるです。
そう？
そうって言われてもだって知らないもん。
なんで？みんなこれ有名だよ。今年は聞いたことないなってのは一つもないですよ。
それあなたはそうかもしれんけど、私は知らないもん。去年は知らないのあるねとかって言っとってじゃん。
うん、去年はね。今年はこれ大体わかりますよ。まあなんだろうな、ポケモン GO とか PPAP はどうかな。PPAP が入っちゃったからパーフェクトヒューマンがなくなったんでしょうね、多分。 PPAP がなかったら入ってたんでしょうけどね。
ポケモン GO かな。
君の名はもう興行収益結構上がってるからいきそうかな。ゲスフリも流行ったけど、これ対象取って誰が来るかが問題だよな。さすがに当事者出てこれないだろうしな。スマップ解散もこれ当事者出てきようがないだろう、多分。
なんかあんまりネガティブな流行り子とかは選ばれんような気がするけどな。
そうすると、まあ、ポケモン GO か、まあ、PPAP10 作品の中に選ばれて出てくるかな。
いや、出てくると思う。だってアメリカでもあれでしょ、
ビルボードに入ったしね。
うん、もうなんかポケモン GO かな。でも、出だしのことを思ったらマイナス金利でもな、やっぱりポケモン GO かな。歩きスマホとか。
ああ、まあその辺絡めてどっちか。まあ歩きスマホよりもポケモン GO の方が来るかな。びっくりポンは聞いたことあるけど、そんなに流行ってんのかい、これ。NHK の朝ドラでしょ、これ。
うん。
びっくりポンは。この辺がどうなんでしょうね。トランプ現象を選んでもトランプさん出てこないだろうしね。
これもごくごく最近だし。
まあね、
まあ、個人的に好きなのは斉藤さんだぞが好きだけどな。
あ、これ呼びやすいよな、斉藤さん呼んでくれんだけ。
うん、
まあ、くまモン頑張れの絵もくまモン呼んでくれいいから、まあまあ 選びやすいのかな。
シン・ゴジラもゴジラ呼んでくればいいんだけどな。
はは、まあね。
はあ、ていうか、なんか、年末だし、あんまり、ね、なんかネガティブなの選ばないと思うけどな、なんか、なんかそんなわざわざ暗い言葉選ばんだろ
う。まあね。
よくわからんけど。
まあ、ポケモン GO かな。ってな感じがしますね。皆さんはどれが対象に来るでしょうか。まあでも対象あの2つだったり3つだったり時があるからな。
まあ、よく聞いたなと思うのは、まあ、ポケモン GO 毎日みたいになんか、まあでもこれも夏以降だ。夏だったっけ。
いや、もっと後だない。あ、待てよ、夏か。
夏はあったよ。夏は暑くて歩きたくないと思ったもん。なんでこんな時期から始めるのとかって言ったの覚えてる。まあ幸せな気持ちになれるとしたらアモーレだけど。アモーレ。
ああ、アモーレね。でもアモーレもでも本人さん呼びようがないな、多分。出てこんだろう。
なんで出てくるかもしれんよ。
だってまだ今試合中じゃん、ワールドカップ最終予選。さすがにそれ置いては出てこないだろう。あ、まあでも奥さんが出てくる可能性あるか。まあ新語・流行語大賞もですが、あれもありますよね、今年の漢字一文字ってやつ。
ああ、清水寺のやつ
だね。あれは何が来ると思います。
あの方が難しいじゃん、だって一文字って。
まあノミネートがないからね、あれは。いきなりもう発表だからな。漢字じゃないといけないもんな。
なんだろう、世間的には
。あれはなかなか難しいよな、漢字一文字出せって言われてもな。
当たったらすごいよね、予想しとって。なんだろうね。
なんでしょうね。漢字一文字、なんか印象的な感じがあったかな。金メダルの金とかありふれてるか。
まあオリンピックも一時期だしな。思いつきません。
偽るという字とか、豊洲問題とか。
まあ、そうだね。なんかいろんなことがあっていう思いつかんです。私は自分的には疲れたっていう字だけどな。
疲れたか。
年疲れたとか、あの
年とか、
オイルってローって言うとか。
ロー。なるほどね。さあ一体何がね。あ、漢字はいつ発表だっけ。
はあ、12月じゃない。それこそ
新語・流行語よりも後だよな、あれって。
12月だったの覚えてるけど、流行語大賞の方が先だったような気がするけどな。
さあ皆さんは一体何が来ると予想するんでしょうかね。
今年の漢字、今年の漢字は12月って書いてあるな。
あ、12月だっけ。
毎年12月って書いてあるけど、
同じ日じゃないよな多分。
それはないと思うけど、
なんか今年の感じはもう年末押し迫ってからって感じがしない？
ん？
もう年末気分になってから発表されるような気がするけど、そんなことないのかね。
なんか結構師走で バタバタし始めた頃、あ、その発表日がいつあった？
出てる？
12月12日。
あ、でもまだそんなに押し迫ってないか。
っていうか、原則として毎年12月12日の漢字の日だって。
あ、そんな日があるんだ。
でも去年は12月15日だったんで。
なんて。
これでも一般公募なんだね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。清水寺の館長が選ぶわけじゃないよ。書くのは、清水寺の館長さんだけどね。
まあ、でも今年も、金は最有力な候補の一つだって。
ああ。まあ、結構金取ったからな。
2012年が金だったの。
あ、これじゃないか。
2000年も金だった。
あ、同じ感じがダブってることあるのか。
うん、
じゃあ金かな。
これ応募できるんだ。
うん。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。今日の出雲弁は、ガイナです。
え、
ガイナ、
ガイナって言ったらあのガイナの夜明け、 あれはガイナか、
それガイア
夜名護ガイナ祭りか。
ああ、そのガイナだね。
何
意味としてはですね、2つあるんですよ。1つは大きなとかすごいっていう意味、
うん、
でもう一つはね、手荒なっていう意味があるんです
よ。ガイナ、
うん、一つ目の意味としてはガイナ石だとかね、大きな石だっていう時にガイナ石だとか、で二つ目の意味として、手荒な意味としては、子供相手ね、害なことすなよって。子供相手に手荒なことをするなよっていう意味なんですけど。ま、手荒なっていう意味で使うことはあんましないかなっていう気がしますけどね。まあ、大きいとかすごいとかっていう方に使うことが多いかなと思いますけどね、害なっていうのは。
どういう意味かは知らなかった。米子ガイナ祭りは聞いたことあるけど、
だからまあ出雲弁では言ってもズーズー弁ではないってことだよね。米子の方でも使うってことは、
ズーズー弁ではない、
うん、出雲弁ではないと、純粋な、
あちこちで使うんだね、
うん。ということで今日の出雲弁は、ガイナを紹介しました。それでは本編行きたいと思います。
はい、
それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は空海ポケモンニュースですが、スキちゃんが拾ってきてくれたニュースですので、スキちゃんの方から紹介してください。
はい、これはデジモノ、デジモノさんかな、
かな
っていうところのニュースなんですけれども、
はい、
まあ今日は11月18日ということで、任天堂 3DS 用のソフトでポケットモンスターの新しいシリーズ、サンムーンが 発売になりましたけれども、
うん、
今日はそのニュースではないんですね、うん、まあ今ポケモン GO が、まあ、ちょっと流行ってるのか流行ってないのか下火なのかよくわかりませんが、食玩雑貨メーカーのリーメントというところが、新商品ポケモンデスクでお役立ちフィギュアの画像を公式ツイッターで公開しました。これはですね、まあ、机の上に置くとちょっと役立つ機能があったり、ポケモン GO にも登場する人気ポケモンたちがそれぞれの技で個性を発揮したデザイン、そのお役立ちグッズになっているというものなんですけれども、
うん、
全部で8種類でガムが1個入っているそうで、で価格は税抜き450円。あ、これまだ出てないんですよ。来年の1月23日に、うん、発売開始みたいなんですけれども、まあ、スーパーとかコンビニで販売されるんじゃないかっていうことなんですけれども、どういうものがあるかというと、まずピカチュウ、これピカチュウの、技ですね。10万ボルトスマホスタンド、
おお、
それから人影は、火炎放射でクリップケース、不思議種は鶴のムチでハンコスタンド、ゲンガー舌で舐める、これ輪ゴムスタンド、ゼニガメが水鉄砲ペンスタンド、カビゴンがのしかかりでカードスタンドで、またピカチュウ雷でペンスタンドで、あとミュウ、ミュウはまだおらんよね、これから出てくるんですけど、ミュウですね、サイコキネシスでコードリールってことで、そのそれぞれのポケモンの技がなんか取り込まれたグッズみたいなんですけれども、ちょっとこの舐めるっての嫌ですけどねなかなか面白いだけ、まあポケモンが好きな人、
うん、
一緒にお仕事しましょうみたいな、
机の上置いといて使うお役立ちグッズだね、
うん、うん、まあちょっと大人にどうなんかな分からんですけどでもかわいい、ハンコスタンドとかかわいいかもな。
ああ、
これね、画像大きくならんけちょっとよく見えないんですよ正直
そうだね、
まあそういうのが出るっていうのを見つけてきました、
うん、あ、これ箱の外から中身が見えないんだ。
いや、食玩って見えんのじゃないの普通。
いや、わかるのもありますよ。
そうなんやね、
うん、これは中がわからない仕様になってますと。
人気が偏ったらいけんけいじゃない、その見えたら。
うん、
あ、このクリップケースかわいいな、人影さんの。
おお、ちなみに大人買いをすると一発で8種類全部揃う可能性があるみたいですね。これパッケージが8個入りのパッケージかなになってるみたいだけども、このパッケージに全種類のアイテムが揃いますっていうシールが貼られているボックスに関しては8種類いっぺんに揃うみたいですけどね。
あ、そういう売り方しとるんだったら8種類全部買ったら税抜きで3600円出す、
うん、いやー出さないかな
まあちょっとね、まあちょっと
買おう、うん、あ、8種類っていうか6種類か、あ、いや嘘だ、8種類だよね、あ、8種類だね、うん、ごめんなさい、だから8個入りのパッケージで買えばうまくいけば全部揃う可能性があるね。
うん、え、大きくなった、その他の写真はこちらっていうところをクリックしたら、
うん、
あ、ミュウがかわいい、コードリール、
うん、ですね。
まあよかったら、
はい、買ってみてはいかがでしょうか。ちなみに、これ元記事のタイトルはピカチュウがスマホを支える不思議種がハンコをつかむデスクで懸命に活躍するポケモン食玩フィギュアという記事を引用しました。
あ、すいません、見出し言いませんでした。
はい、読んでくださいね。
すいません。
はい、それでは次は、旅ネタいきたいと思いますが、携帯ウォッチにあった記事です。 JR 東日本がスイカを収納できる iPhone ケース15周年グッズにという記事が上がってました。 JR 東日本は IC カードスイカが11月18日で15周年を迎えたことを記念して、スイカのペンギンをあしらった限定グッズの販売を開始しました。また11月18日から12月15日まで壁紙やステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施しますということで、15周年にちなんでイチゴをあしらったグッズを6種類用意しますと。そのうちの一つ iPhone カバーは、iPhone 7 6S6 に対応するカバー型ケースで、お値段は税込み2570円。カバーの中にスイカカードを収納してそのまま使えるようになっているということですね。その他ハウジングにスイカペンギンの顔をあしらったヘッドフォン、これが8618円。スイカカードを持ったペンギンをデザインしたネックレス、これが4860円などということはそうですね。販売店舗は東京駅構内のスイカペンギングッズ専門店ペンスタやアトレ秋葉原のトレインアートと紀ノ国屋書店。
トレインじゃないでしょ、
トレインじゃないよ、うん、あ、本当だね、トラニアートかな、紀ノ国屋書店、新宿本店、三省堂書店、有楽町店、熊沢書店、池袋店、あとオンラインではエキネットプラザ通貨、 JR 東日本リテールネット、オレンジページ通販の3サイトで販売されますと。
オレンジページ、
オレンジページ、
なんでまた
分かんない。であと15周年記念のキャンペーンサイトでは、スイカペンギンをあしらった記念壁紙を無料で提供していますと。ペンギングッズを購入すると記念ステッカーを先着1万5000名にプレゼントします。ステッカーはリアル店舗とオンラインサイトでデザインが異なりますということだよね。壁紙は無料でもらえるということですが、15周年を記念してペンギンがイチゴを振ってるというデザインですね。
スイカのペンギンって黒かったっけ？
ん？
スイカのペンギンって黒かった？
スイカのペンギンが黒かったか、顔は黒かったんじゃなかったっけかな。
俺顔欲しかなかったらなんかペンギンじゃないけ。
そうだね、ペンギンっぽくないね。あ、今スイカカード見たけどやっぱ顔黒いね。
へえ、体がないけ。でしかもイチゴで口がし隠れとるし、分かる人には分かるかもしれん。あ、スイカペンギンってスマホケースには書いてあるけど、
ああ文字だよね。
ヘッドホン8600、なかなかいいお値段ですね。
いいお値段ですね。ペンギンネックレスがありますよ。
これスイカのペンギンって分かる、うん、あ、スイカのカード持ってる、もしかして。
多分ね、これ持ってるのスイカカードだと思いますよ。
でもこのネックレスのペンギンはちょっとリアルペンギンだね。
あー、デフォルメされてない感じはするな。あ、でもスイカカードに書かれてる
ペンギンの全身は多分これ同じポーズ撮ってんじゃないかな、これ。
そうなんだ。あ、このネックレスペンギン黒いね。
うん。
はあ、スイカペンギンのネックレスか。
あ、そうだそうだ。あの右手がちょっと上に、右手というか右の羽は上向いてて、左の羽は下向きってのは、これはスイカにあしらってるペンギンのマークそのもんですよ。ただ顔がスイカカードのペンギンは正面向いてるけど、これはちょっと左向いてます。あ、左というかペンギンとしては右向いてるのか。くちばしは見えない状況にならなきゃいけないはずですけど、ちょっとその辺が違うのかな。はい、ということで気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは飛行機ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。 ANA グループ鳥取県各地を応援する鳥取応援プロジェクトという記事が上がってました。ANA ホールディングスは ANA グループとして大規模な地震のあった鳥取県各地の地元支援活性化に貢献するため、これ貢献字が違うよな、
うん、
これ JR の切符の固い切符になってるじゃん、貢献貢献するため鳥取応援プロジェクトを実施します。東京から鳥取および米子路線の一部の便で旅割運賃の値下げを行うほか、航空券とホテルがセットになった旅策で鳥取旅行応援5000円クーポンを発行するということはそうですね。旅割運賃の値下げは羽田鳥取線の ANA の293便と296便、羽田米子線の381便と386便、1日1往復ですかね、これは来年1月10日から2月28日搭乗分ということはそうですね。75日前までの購入となる旅割75では羽田鳥取線が9700円から、羽田米子線では1万1700円からと安く搭乗できますと。これ購入は11月の19日から購入可能になりますということはそうですね。鳥取の地震、最近はあんまし大きいのないか。
うん、
まあ、震度1とか2は多分揺れてるんだと思うけど、震度3を超えるような地震は今週はなかったような気がするな、多分。先週なんか1回あったような気がするけどね。
だいぶ落ち着いてきたのかな。
かもしれないね。あとあの白壁が落ちたようなとこはどんな風になってるのかなって気がしますけどね。
うん、
倉吉か。ということで鳥取への航空券が安くなってますんで、皆さん遊びに来てね。
あれ、ふるさと納税もなんかやっとるね、アナの。
ああ、本当だね。アナのふるさと納税を活用して県産品の紹介、県産品を紹介することで鳥取県の地域活性化に貢献すると。で、アナのふるさと納税では寄付金額100円につき1マイルをプレゼントするということはそうですね。
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらはどちらかというと鉄ネタに近いのかなと思いますが、家電ウォッチにあった記事です。ネスレ、阪急電鉄の駅中に1杯100円のネスカフェスタンドを開店という記事が上がってました。ネスレはイタリアの街角にあるままエスプレッソをたしなむバールをモチーフとした ネスカフェスタンドを阪急塚口駅のホームに12月2日にオープンします。12月5日には逆瀬川駅でいいのかな、いや岡町駅、これなんていうんだろう、総持ち寺、総持ち寺駅かな、それから高槻駅にもオープンしますと。販売するのはコーヒーやエスプレッソ、カフェオレ、宇治抹茶で全品100円税込みで販売しますと。またお得なネスカフェスタンド定期券とネスカフェスタンド回数券をそれぞれ980円と500円で販売します。定期券では2ヶ月で最大30杯の、そして回数券では6杯のコーヒーが楽しめますということは、そうですね。なお12月19日までの約2週間オープニングキャンペーンとして通常の半額の50円で販売します、定期券と回数券もそれぞれ半額で販売しますということはそうですね。
逆瀬川じゃなくて坂瀬川、
坂瀬川、うん、
でもう一つのやつは掃除、自掃除、
自掃除、
掃除、
掃除時ってこと？
掃除時、掃除時、
掃除時駅？
うん、掃除時、
掃除時、
読めんな、地名は難しい。
あのポプラで売ってるコーヒーがネスレじゃなかった、ネスカフェじゃなかったっけ？100円のコーヒー。だったような気がするけども、まあ、これをポプラが出すんじゃなくてネスカフェさんが出すみたいですけどね。
うーん、100円で、
うん、なんかこのネスカフェ定期券、ネスカフェスタンド定期券っていうのをなんか鉄道の定期券っぽく見えますね、これ。
あ、いいね。
うん、ということで阪急電車お使いの方は利用してみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。まず最初はマックお宝鑑定団ブログにあったキーです。 Apple Store ジーニアスバーのハードウェア修理の技術費を値上げという記事が載ってました。 Apple Store がジーニアスバーのマックハードウェア修理の技術費をこれまでの3300円から9300円に値上げしました。
6000円、
うん、これはアップルケアで延長された場合も含む保証期間内であればかかりませんが、保証期間外もしくは水濡れなど保証対象外などの有償修理を行う場合の作業費用となりますということだそうですね。なお修理センター送付の場合は2016年10月11日より改正された Mac の修理サービスにおける有償修理サービスの修理サービス料金の5段階制による判断となりますと。ジーニアスバーでは修理内容によって店内修理と修理センター送りの修理料金見積もりを確認することが可能で、安く早い方をユーザーが選ぶことが可能ですということだそうで、技術料が3300円か9300円値上げということだそうですよ。高くなりましたね。
すごい、5段階修理っていうところをクリックタップしたらまた、なんか MacBook Pro 13インチのロジックボード交換修理は約10万、15インチで約15万って書いてあるね、
ああ、それぐらいするでしょうね。
新しいの買えん？
うん、新しいのは買えないな、多分。
そう。
うん。
すごいね。
はい、それでは次のニュースはこちら、きなひなさんの方にあった記事です。新型 MacBook Pro のタッチバー搭載モデルの店頭販売は今週末からという記事が上がってました。新型 MacBook Pro のタッチバー搭載モデル、オンラインストアでの注文、オンラインストアで注文したユーザーには順次出荷が開始されていますが、Apple Store など店頭での販売は今週末の11月19日より開始されるようですと。ただし初回入荷数は少ないようですので、店頭で購入したユーザーは早めに行かれることをお勧めしますということだそうですね。はい、店頭での販売も始まりますということですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アップルの重役、Mac にタッチスクリーンが搭載されない理由は iMac が原因と語るという記事が上がってました。まあ、Windows パソコンは結構タッチディスプレイモデルってのがありますけどね、うん、Mac の場合は すいません、ジョブズさんがまだ生きてる頃にタッチスクリーンは否定してたんですよね。あれは iMac だったかな、 MacBook だったかな、なんか液晶部分をこう手で触る真似をして手が疲れるよねとかって言って、 Mac はしないよって言ってたんですけどね。で、これに関してまあ、フィルシラーさんが答えたということらしいですね。長年のテストの結果、我々はとある結論に達しているんだ。 Mac にタッチスクリーンは合わないとね。我々は全体のプラットフォームを考えていて、ノートブックにタッチスクリーンを搭載したらデスクトップへの搭載も考えなくてはいけない。しかし27インチの iMac の画面に腕を伸ばすことを考えてみたらどうだい、全く馬鹿げているだろうというふうにね、答えたそうですよ。確かに27インチではピンチインピンチアウトはちょっとやりにくいわな。
今あなた27インチの使ってらっしゃるんですよね。
うん、まあ iPad ぐらいのサイズが限界だね、ピンチインピンチアウトって。
でもなんか iPhone 使い始めた頃、それまでタッチして電話をどうのこうのっていうのがこう、うん、まだ馴染みじゃなかった頃で、思わずパソコンに手を伸ばした記憶があるんだけどね。
ディスプレイに？
私だけかな。
どうだろう。それが Windows だったらそのままちゃんと動いたかもしれないけどね。
画面大きいと大変かもね、確かに。
うん、はい、ということで、まあ Mac にタッチスクリーンは当分つくことはないでしょうね。
そうだね、 iPad、 iPad までかな。
うん、はい、それでは次のニュースですけど、こちらタッチラボさんの方にあった記事です。 Apple 画面に問題がある一部の iPhone6 Plus 向けにマルチタッチ修理プログラムを開始という記事が上がってました。アップルが iPhone6 プラスマルチタッチ修理プログラムを開始しました。このプログラムは下記の症状が見られる一部の iPhone6 プラスを6プラスに対し有償で修理を行うものです。ちなみにお値段は 14,800 円ということですけども、下記の症状というのは画面の一部がチカチカ明滅する、明るくなったり暗くなったりすると、 そしてマルチタッチのマルチタッチが反応しなくなったりするという症状だそうですね。これらの症状が見られ、かつそれ以外の機能は正常で、画面にひびが入ったり割れたりしていない場合にのみ対象とのことということで、優勝で直してくれると。
まあもう2つモデル前になるけどな。
まあね、
いやびっくりしたの正直。私もこの記事ちょっと見とったんだけど、え、うん、6? と思って
ちなみにこの同じ現象ですでに修理された方は、この1万4800円よりも高い金額を出して修理していらっしゃると思われますので、その方に関しては差額分の返金が行われるそうですよ。
うーん、
うん、
プラスだ、6プラスだけなんだ。
プラスだけが対象みたいですね。はい、ということで対象の方は、まあ、優勝なんでね、これだけ出すんならもう7に変えた方が良かったりするのかな。
うん、あるね。
うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらマック宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple iPad アプリ Swift Playground 1.1 を配布開始という記事が上がってました。 Apple が iPad 上でプログラミングを学べる Swift Playground 1.バージョン 1.1 を App Store にて無料配布を開始していますということはそうですね。このバージョン 1.1 からの新機能ということで書かれてますが、英語で書かれているのでなんて書いてあるのかな。だいたい普段これ日本語でちゃんと書いてくれるんですけどね、なぜか今日は英語で書かれていると。ちょっと翻訳してみないとわかんないですね。これ翻訳翻訳するから待ってね。あれ翻訳されないぞ。翻訳。あれ。元言語が確認されませんでしたってどういうこっちゃ。英語。あれ、英語がないぞ。英語。あった。元言語翻訳中。コード3を学ぶことで、ブルーが宇宙を探索するのに役立つガイド付き学習体験を継続します。なんか意味のわからん翻訳になっちゃったぞ。はい、まあ何か新機能がどうもついたようですね。
終わり。
終わり。内容がよくわかりません。はい、それでは次のニュースですけども、また AirPods の発売日。違う噂が出てきましたよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。 AirPods 今度は11月30日発売説が浮上という記事が上がってましたね。今度はですね、フランスの大手量販店が AirPods は11月30日から販売を開始すると案内しているということらしいですよ。
フランスは11月30日で、この間のチェコは12月。
チェコは12月。
それぞれ国でバラバラなんかな。
そんなバカな。もうどれが本とかなのか全く分かんなくなってきましたね。瞑想を繰り返してる感じですけどね。
まあ、早く欲しい人もおられるでしょうからね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone の 5.8 インチモデル、タッチスクリーンのアクティブ領域は 5.1 から 5.2 インチにという記事が上がってました。これ複数のサイトがどうも報じているようですね。 925Mac さんやマックルーマーズさん、この辺で出てるそうですけども、Apple 関連の情報でおなじみの KGI 証券のアナリストが、来年に発売される次期 iPhone シリーズには5.7 から 5.8 インチのフレキシブル有機 EL ディスプレイを搭載したモデルが用意されるものの、特別なデザイン上の目的からタッチスクリーンのアクティブ領域、これタッチ操作が可能な領域ですね、ここは 5.1 から 5.2 インチになるようだと報告していると。画面全体が使えるんじゃないということみたいですね。これはディスプレイサイズが 5.7 から 5.8 インチになるものの、タッチ操作可能な領域は 5.1 から 5.2 インチであることを意味しており、そのことから全面ディスプレイが採用された新しいデザインになるものと予想されますということですね。ディスプレイは全面なんだけども操作自体は全面使えないと。
隅っこの方はってことか。
多分このあの電話として使うときにスピーカーの音がする穴、
うん、
これよりも上とかは多分タッチ領域じゃないってことなんだろうな。
全面がタッチ領域になったら誤動作を起こしてしまうかもしれないね。
電話して顔につけたときとかになる。
でも見た目はやっぱりいいね、全面、うん、
また他にも iPhone 7 Plus のデュアルレンズカメラは光学レンズのみ光学式手ブレ補正が搭載されていますが、 iPhone 8 シリーズのデュアルレンズカメラは光学および望遠の両レンズとも光学式手ブレ補正が搭載されるとも報告されています。背面カメラも性能が上がりますよってことですね。いいね、スキちゃん。
うん、でもまだまだまだ先ですけどね。
はい、それでは次のニュースはキナキナさんの方にあった記事です。アップル、今週のアプリとしてたやすいスケッチズプロを無料配布中という記事が上がってました。本日アップルが今週のアプリとしてたやすいスケッチズプロを無料で配布しています。このアプリはリアルなブラシ感覚で描画できるスケッチアプリで、20以上のツールや水彩画用ブラシなどが用意されていますということで、通常は600円で販売されていますが、本日より1週間無料でダウンロードできますので、気になる方は落としてみてください。お絵かきアプリですね。
絵の上手な人はね、いいかもね。
まあ絵もだし、あとは手書きメモとかにも使えるよね、ちょっとした。はい、それでは次のニュースはこちら、マックお宝鑑定ダンブルームにあった記事です。ベクター PC ショップとお宝のコラボ企画、筆楽名人2017 4Mac を999円で特価販売中という記事が上がってました。ベクター PC ショップと Mac お宝鑑定団さんのコラボ特価として、リオという会社のハガキ作成ソフト筆楽名人2017 4Mac を999円で販売しています。特価販売期間は11月18日の午前0時から11月20日の23時59分までということだそうですね。まあ年賀状を作る季節ですんで、これは宛名は管理できないのかな、あくまでも裏面だけかな、どうなのかな、もしかしたら宛名も管理してくれるのかな、ちょっと分かりませんけど、ね、使ったことがないんでこのアプリを。まあ年賀状の ためのソフトですね。999円で販売中ということだそうです。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。全国のローソン店舗で楽天ブックス商品の受け取りが可能にという記事が上がってました。楽天株式会社はオンライン書店楽天ブックスで注文した書籍や CD、DVD などを全国のローソン店舗、約11,922 店舗で受け取ることができるサービスを17日に開始しましたということで、ローソンストア100は除くということですね。楽天ブックスで商品を購入し、コンビニ受け取りサービスを配送方法として選択すると、希望するローソン店舗で送料無料で受け取ることができます。また店頭レジで商品の代金を払うことも可能です。ただしこの時は手数料、265円が必要になりますということですね。楽天ブックスってのは送料がかかることがあるのかい、これ。
どうだったかいな、私楽天ブックスで買ったことあるんだけどね、うん、
もしその送料がかかるとすれば、これコンビニ受け取りにすれば送料がかからなくなるってことだよね。ローソン店頭は送料無料で受け取ることができるってことは、
本当だね。
もし自宅送ってもらうのに送料がかかる場合は、ね、お近くのローソン指定した方がその分ちょっとお安くなるのかなって気がしますね。
でも手数料いるのね、256円。
これはあの店頭での支払いの場合ね、あの先払いしてしまえば手数料はかからないと思いますよ。クレジット決済、
楽天ブックスは、うん、送料いる、
ある程度金額がいけば無料になるかな。
うん、
僕は楽天ブックスで本買ったことがないんでちょっと分かりませんけどね。
あ、やっぱり350、送料無料のものもあるし、
あ、ものによっては、
前いっぱい買ったけ無料だったんだけどね。
あ、
どうなんだろうか。
まあ送料がかかるような場合はこのローソン受け取り使うとその分お安く手に入るんでしょうね。
そうですね、
うん、
ですね、
ですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。車のバッテリーも充電できる ルミシングの新製品、先着50台は5,000円という記事が上がってました。ルミシングジャパンはスマートフォンに加えて自動車に搭載されているバッテリーも充電できるカーバッテリー充電器を発売しました。Amazon で販売されており、価格は6500円税込みなんですが、黒とピンク2色あって、各色先着50台は5000円で販売されますと。で、これ今収録しているのが間もなく20時になるんですけども、この時点でまだ5000円で購入できます。これ記事お昼休みに見つけた時にもまだ5000円でした。
あの、そうだよね、このニュースを知らんといかんよね、多分。
そうそう。で、ピンクも黒も現時点でまだ5000円で販売してるんで、在庫50個がさばけてないんだと思います。
カーバッテリー、
あの普通のスマートフォンも充電できるし、車のバッテリー、あのバッテリー上がりとかあるじゃない、
うんうんうん、
セルが回らなくなる、
うん、
そういう時にまあ緊急のでまあバッテリーに対して充電ができる、まあ、セルを回すことができるですよこれ。
へ
ー、ただね最近の車って灰皿ついてないじゃない。
うん、
灰皿がついてないってことはシガーソケットもついてないでしょ。
うん、
これシガーソケットがないとダメなんですよ。そこへ差し込むことでそこからバッテリーの方へ電気を送るんで、最近のシガーソケットがついてない車だとちょっとこれ使えないんですけどね。
これしかも 12V で 2000cc 以下の排気量の自動車とかだよ。
うん、だからまあ K は大丈夫よ。
K って何、660とかだよね。
K は660、あと5ナンバーなら 2000cc 以下なんで、3ナンバーはちょっと難しいですけどね。これ5ナンバー軽自動車はこれでいけます。
ああ、シガーソケットがなかったらダメってことか。
そうそうそうそう、だからもしその購入してみようかなっていう方、これ聞いたらすぐに元記事のリンクから Amazon 行ってみてください。収録している時点18日の午後8時の時点では黒もピンクも両方ともまだ5000円の値がついてますんでね、間に合うかもしれません。もしこれ収録紹介するときに元の値段6500円戻ってたらどうしようと思ってちょっとドキドキしながら記事を準備してたんですけどね。はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチになった記事です。メガホンで翻訳、メガ翻訳パナソニックからという記事が上がってました。なんかドラえもんの道具みたいですけどね。パナソニックはメガホン型翻訳機を利用する多言語音声翻訳サービスメガ翻訳の提供を自治体や法人向けに開始しました。36ヶ月契約で料金は月額1万円台後半となる見込みということで、まあ、一般の方への販売ではなくて、まあ、とりあえずは自治体とか法人向けということではありますけどね。見た目は普通のメガホンなんですよ、
うん、
ただこれに日本語で喋るとメガホン側からは英語、中国語、韓国語に、まあ、翻訳して声が出るということだそうですよ。
もうシリちゃんと一緒でちゃんと喋らんと訳してくれんじゃろ。
それはあるかもね。でこの、 あのメガホンの写真がありますけど、メガホンの上になんか四角いもんがひっついてるでしょ。
うん、
実はここの中にあのスマートフォンが仕込んであるんですよ。これ商品購入した時にすでに、パナソニックが指定するスマートフォンがもう組み込んであるらしいんですよ。
うーん、
でこのスマートフォンを使ってネット経由でその翻訳してその結果をスピーカーから発生させるという仕組みらしいですけどね。
すぐに翻訳するの？
まあまあすぐにしてくれると思いますよ。まあ1秒2秒ぐらいはかかるかもしれないけどね。
うーん、それを音声で？
音声で。
へえ。
だからイベント会場とか空港とかそういうところでまあ外国人のお客さんを誘導するためにまあ使えるということだそうですけどね。
へ
え、はい、まあ、ドラえもんグッズっぽい。36ヶ月契約で月額1万円台後半、まあ、2万円として70万ぐらいすんのか。結構なお値段だね。でもこれメガホンとスマートフォンがあればいけるから70万もする？
ん？
ぼったくってないこれ。いやこれだけの機能で70万は高いでしょ。 今でも iOS アプリで日本語で喋って英語にしてくれるアプリありますよ。確か無料で。
え、どっから70万が出てきたん？
36ヶ月契約で料金が月額1万円台後半ってことは、まあ約2万円として、月額2万円の36ヶ月ってことは70万前後ってことでしょ。これ
そうだね、
高すぎない？
まあ自治体とか法人だけ
出すんか、
稼いでるところが使うんじゃない？
成
田空港で実験しとったんだね。
うん、なんかそれは聞いたことありますね。高すぎるよ。
それは一般人の中の下ぐらいの人が思う感覚だけん。私らは高いと思うけど、高いと思わない人だっておると思うよ。
そうなのね。こんなとこで税金無駄遣いするんだよな。お役所は。
役所だけじゃないかもしれんよ、でも。
まあ自治体や法人だからね。
うん、
はい、以上、空海 IT ニュース11月18日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
昨日1382回が上がって、丸 M さんがボジョレーじゃないヌーボーをいただきました。
はい、ありがとうございます。ラトゥーアボジョレーかな。
いいお酒だしょ、きっとこれ。
あ、ボジョレじゃないな。ボ
読めないじゃん。
ボジョレ地方じゃないヌーボーワインってことね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからレッドファイブさんがApple Pay ってわざわざ iPhone を操作しないと使えないの？めんどくさいなぁってことで。
ん？スイカでの決済ご希望でウォレットに複数枚カードを登録されている場合は事前にウォレットでスイカを選択の上ご利用ください。他は別に選択しなくてもよかったんじゃないのかな。ああ、でもあれは改札での話のことか。もう一遍ファミマでスイカ決済したけど、複数枚登録してるけど特に事前にスイカ選択はしなかったような気がするけどな。
複数枚のカードを登録しとる。
うん。スイカと、あと、ソフトバンク、カード。
うん。
登録してあるけど、特に、スイカ、あ、でも、そうか、ファミマの場合は、店員さんにスイカでお願いしますとか、ID でお願いしますって言って、向こうが操作するから、こっち側で特に何かするってことはないのかな。これが一体どこのお店なんだろうな。
レジっていうことだけが分かるけど。
ただこれ iTunes のカードがぶら下がってるってことはコンビニなんだろうなと思うけどな。
ああ、本当だね。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん、人気のスタバプリン。
スタバでプリン売ってんの、
初めて見た。
あのコーヒー入れる器の中にプリンが入ってるってこと。これ
もっとちっちゃいでしょこれ。
ああ、ちっちゃいけど、あの蓋は普通のコーヒー用の蓋じゃないこれ。
いや、だって穴開いてないよ、スプーンの買っとるけど。
ああ、そっか。
食べてみたい。こんなんあるんだ。
はい、ありがとうございます。
あ、そっか、今日お休みされてたんですよね、ジミちゃん。はい、マルエムさんが空海 IT ニュース11月17日号配信前にマップファン年間チケットを120円で入手。無料だとナビローが今のところ一押し。今だと徒歩モードを使うと3000円分の Amazon ギフト券が当たるかも。アプリは車載に安定性ではかなわないけど、いろいろ
お試しできるのがいいね。だそうですよ。
いっぱい入れてるね、
はい。うん、ありがとうございます。ナビロは私も入れてるけど、あ、最近使ってないな。私も、マップファン120円でとりあえず入手はしましたけどね。好きちゃん結局どうしたん？
どうしませんでした。
落とさんだった。
はい。
うん。あ、昨日、僕間違いをちょっと言ったような気がする。マップファンプラスがサービス終了して、このマップファンにどうも移行する感じなんですけども、マップファンで残ってるチケット、これはマップファン、あ、マップファンプラスで使ってたチケットはマップファンの方へは移行されないみたいなんでね。とりあえず残ってる間はそのままマップファンプラスが使えるということらしいんで、僕なんか移行できるようなことを言ったような気がするんですけども、どうも移行はできないようですんで、お気をつけください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが帰りが遅かったので夜空いているスーパーでゲット、割と美味しく飲めたボジョレ・ヌーボ
ー。こちらボジョレ・ヌーボーですね。
みんないいの買うんだろうな、ピンキリだもんね、うん、ボジョレ・ヌーボーって。
このサイズだと、安いのだと税別で900円台、
うん、
税が入ると多分1000円超えるのかな。高いのだと2000円3000円ぐらいのがあるみたいですよ。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが、ポケモンは技が大切です。進化させる前は CP、括弧強化するときに砂の必要量、攻撃力プラス防御力、大きさ、括弧 HP の最大値で判断。調べてもらうと大体わかりますが、アプリを使う数値でわかります。して、ポケモンを選び進化させます。進化させてから技を見て強化するかどうか決めます。
うーん、あんまり見ずにやってるな。
ここに書いてあることが私は全く今読んでも理解ができてないですけど、すごいこだわってんだね、いっちゃんは。
うん、
それから昨日なんかメール送ったっていう話だけど、私はどこに送ったのだろう。怒っていません。お二人に伝わればいいと思って書きました。 どこに行ったのだろう。 iPhone の次はメールも紛失か。
あれやっぱりメール送ってきてくれてるんだ。でも来てないよな。
来てなかったです。ちなみに迷惑メールとかも調べたけどないんですよ。どこへ送ったんですか、いっちゃん。
どこへ送ったのかな。
まさか、ちょっと待って。あなたまさか、まさか違うとこに送ってないよね。あなたまさか。
違うとこへ送ってんじゃないの。こっち送ってない、あ、来てないってことは。
どこへ送ったんですかね。心配ですね。変なメールじゃないですよね、いっちゃん。
それはどうかな。
はい、また気が向いたら送ってください。ありがとうございます。ジミーちゃん、何かの記念写真、外国の方ですってことですが、あ、なんか結婚しそうなカップルだね。
うん、
写真撮ってね。なんか今日こう休んで紅葉見に行くって LINE に書いてあったけど、
紅葉の中でプロポーズかなんかしてたのかな。
おしゃれだね。絵になるね、外国の人は。そして唐辛子も紅葉ってことで写真を上げてくれてるんですが、私は唐辛子がこうやって上向いてなるっていうのを知らなかったんです、今日
も。唐辛子って上向いてなるんだっけ。
だってここの写真そうじゃん。
そうだよな。
花が散って残るんかな、この真ん中だけ。それが唐辛子なんだろうかと思って見てましたけど、
どうなんだろう。
初めて見たですが。
かじってみた？
辛いよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが1382回を聞いてくれて、パスワード変更して、ポッドキャスト用の iPhone のメールのパスワード変更していませんでした。ポッドキャスト用の iPhone のメール。
ポッドキャスト用の iPhone のメールのパスワード変更していませんでした。それがメールが送られてきていない理由なのかな。わからない。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1381、1382回拝聴。この季節らしいお天気となってきました。1週間お疲れ様でした。今日のランチは焼き鯖定食、ここのは大きいんですってことで。わあ、和食だね。
うん、
美味しそう。
うまそうだね。
あ、お腹空いた。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
イクラムさんが1382回を聞いてくれて、群馬の前橋は県庁所在地なのに駅前に何もありません。高崎駅周辺の方が店が多いと思います。名物は焼きまんじゅう、だるま弁当、薄い峠の峠の釜飯、おっきり込みという煮込みうどんなどは駅周辺で売っていると思います。水沢うどんもおすすめですが、伊香保温泉まで来ないと食べられないかな。土産なら駅にも売ってるかも、ということで情報いただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
これ友達に伝えます。
お、
助かりました。ありがとうございます。
峠の釜飯って陶器のお釜の格好した中に入ってるあれのことかな。
あれは山形の方だよね。
あれ山形か。
なんか東北の方だったよ、あの峠の釜飯。
うん、
これはどんなんなんだろうな。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、いらっしゃい。家にピカチュウがやってきた。やっぱり嬉しいですね、と。わ、いっぱいおる。あ、いっぱいおるんじゃないや、これ。写真が何枚か並んでるんだ。
うん。
ピカチュウこんな笑うんだ。
だね、ジャンプするね、ピカチュウ。
お辞儀しとるし。家にいいな、ピカチュウ。私まだ1匹しか出会ってないんですよね、この方。はい、
はい、ありがとうございます。
それからめっちゃめっちゃ久しぶりにのぶすみさんが、
うん、
お久しぶりです。タドンはスミタンと言っていたような気がします。豆タンごたつ、豆タンあんか懐かしいな、ってことで。
はい、ありがとうございます。
ていうかあなたが懐かしいんだけど、のぶすみさん私あのみっちゃんがこの間の仙台で限定で売るなんか電子タバコの話した時にのぶすみさんのことが頭に浮かんとったんだけど、最近トンとコメントもないし、あのぶすみさんもう聞いてないんだろうなと思ってあえて言わなかったんですよいやいや嬉しいですよ、だから久しぶりに。でもう一つ、スカパー647チャンネルで放映しているビッグバンセオリーでポッドキャストの収録シーンがあった。ドラマで初めてポッドキャスト収録シーンを見た。このシーンに出ていたウィル・ウィートンは新スタートレックに出演し、映画のスタンドバイミーでは主役を務めていた。
はい、ありがとうございます。647チャンネルってどこのチャンネルだろう。
そんな三桁のチャンネルって何これ。
あ、スカッパは三桁ですよ。
へえー、そうなんですね。
え、647？ スカッパの647ってなんだ。スカッパ647チャンネルは？なんだ。ああ、スーパードラマ TV か。はあ、はあ、うち見れないな。契約してないな。
ポッドキャストの収録シーンとかってなんかドラマとか映画で見たことないよね。
見たことないな。
どんな収録なんだろう。それが気になる。
どんなんでしょう。
そもそもポッドキャストって言っても何それっていう人が多いけね。
ここはあのアメリカのテレビドラマとかを流すチャンネルだからな。それこそあのスタートレックとかが流れてたチャンネルだからね。
新しいスタートレックに出てんだってその人。
ああ、今そう書いてあるな、うん、新しいじゃなくてこれ新スタートレックだよ。
あ、新しいんじゃないんだ。
あのネクストジェネレーション、あのピカード館長のシリーズだと思いますけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それから丸M さんが8ミリフィルムのデータ化に8マン R はいいかも。データ化のサービスはいろいろあるけど、ほとんどが DVD 化のため 720×480 になる。これに対して 1440×1080 でデータ化できるのはメリット。35ミリフィルムはデータ化したけど、8ミリは未着手なので何とかしたい。
はい、ありがとうございます。
8マンガール、
あのだから8ミリフィルムをデジタル化する機械の商品名。
あ、昨日紹介したやつ。
昨日紹介したやつはこっちだったかな。これはサンコリアモノさんで売ってるやつの方じゃなかったかな。ちょっと高い方。これはマリエムさんがこれを買ってくれて、うちの8ミリもデジタル化するとちょうどいいね。
マリネさんそれ商売したらいいじゃん。あのセカンドビジネス、副業
副業
どうですかマリネさん。みんなのために一悶着
みんなってそれを頼むのは僕だけかもしれないな
まあ8ミリ持ってないっけど、私ビデオ の DVD 化っていうかあれしてほしいな。あのビデオ
VHS
あの持ってる、うん、
あ、
子供のちっちゃい時の やつとかなんとかしたいなと思ってるんですけど。
それは VHS じゃなくて8ミリビデオじゃないの。
違うビデオテープ。
いや、ビデオテープだけど VHS じゃないでしょ。
VHS ですよ。
VHS で録画してたの。
いやだっけ、ビデオカメラで撮ったやつをビデオテープに入れてもうた、うん。
はい。
あるじゃんだっけ、前カシャって入れてビデオとか借りてきて見よったら、そんとそんと。
あ、だけカメラで撮るときには8ミリビデオかなんかで撮ってんじゃないの。
覚えてないけど、なんか人からビデオカメラ借りて撮ったの。
だって VHS をカメラで撮るって言ったら、僕は小学校の時代の話だよ。
知らんがな。
息子ちゃんの時代だったら8ミリビデオだと思うけど。
これは8ミリフィルムでしょ。
これは8ミリフィルムね。
じゃあビデオだってたっけ。
うん、 だから VHS じゃないと思うよ。
いや VHS だと思うよ。
VHS にダビングしてもらったってこと？
そうそうそう、
カメラで撮ったやつ、
うんうんうん、
あそういう意味か
多分ね。
うん、その VHS をデジタル化は、デジタル化っていうか DVD にはしてくれるサービスはたくさんありますよ、あちこちに。
うん、あちんこちんにね、
あっつんこっつんね。
はい、ありがとうございます。
これ8ミリフィルムってのはうちの親父の時代の話だからね。
うん、だけどうしたの？
だから今これを聞いてくれてる皆さんは実際には使ったことがない人ばっかりだと思うよ。家にそのフィルムが残ってるっていう、まあレムさんの場合はだろうけどね。はい、ありがとうございます。
なんだけどこれ聞いとると中高年層が多いんだっけ、他にも8ミリ、あなたみたいに持ってる人いると思うよ。
だけ、あ、いや持ってる人はおるけども8ミリフィルムで撮った人はいないと思う。
まあ何しかみ、まあ、レムさん買ってやって、買ってやって買ってやって、はい、よろしくお願いしますね。あのちゃんとお金取っていいけね、私は関係ないけ。ありがとうございます。ジミちゃん、休んだ勢いで晩ご飯用意しました。えらいね、
作ったって。おお、海鮮丼。
海鮮、漬け丼
じゃない、
漬け丼。これは
この左下のネギは取っといてね。
納豆も入ってる
だね、ひきわり納豆が入ってる、ね、
納豆となんかこのなんか
なめろうか、
なんとかと漬け丼、漬けも入って、まあ、合成な、
合成だね。
うちにも出前してくださいや。
しっかり金取って一杯1万円ぐらい取ったらもっと取れるかもよ。
ジミーちゃんとこからうちまで運びよったら魚腐るわ。海鮮丼なんかダメよ。ヒートさんと
クール宅急便で行くわ。
お腹壊す。ご飯まで冷たくなるから嫌だ。
チンスだ、
嫌だ。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。ジミーちゃんどこへもみじ見に行ったのかね。
どこだろうね。
いっぱい写真上げてくれとるんですけどね。
LINE の方にいっぱい写真上がってたよな。
あ、
うん、
牧野高原。
どこ
どこ、
牧野高原、
牧野高原どこ
どこ、
牧野高原、牧野町どこ、
牧野高原、カタカナで牧野。
うん、
これは滋賀県、滋賀県高島市、牧野町。
高島市って聞いたことないな。
高い島、高島屋の高島だよ。
へえ、そんなとこがあるんです。
うん、
あのコメントありがとうございます。
はい、
今日目覚まし見とったら毎日だけど、なんかその日本全国の紅葉の綺麗なとこやっとったけど、今日あの京都の嵯峨野、嵐山鉄道かな、あのトロッコ列車、
あ
すごい綺麗だった。
あのなんかライトアップするとこじゃないの、夜とか。
そうなんだ。
なんかそれをライトアップするってのを聞いたか見た記憶があるな。
見た
映像でね。
あ、映像ですごい、
実物じゃないよ。
線路の両脇とかにもすごい赤く色づいとって、すごい、うわーこんないいね。私京都2年おったのにこんなとこ行けばよかったって今後悔してますけど。
行ったことない。
ないです、もうバイトばっかりしち
ゃった。嵐山鉄道って どこ走ってんの。
嵐山、
へえ、どこからどこ。
あそこからここまで。
はああ
の嵐山、いや嵯峨野はどうなのかな、嵐山なんかね電車街の中も走ってるの。
嵐山鉄道が、
嵐山、嵐電、雷電、違う、嵐山電鉄、
市電ってこと、
何電なんだか知らんけど、
あ、いや市電ってあのごめん、あの路面電車ってこと。
路面じゃなくて線路走ってる。
線路走ってる、
うん、多分ね。でも一回も乗らんかったなと思って。
それは乗る用事がないってこと、その嵐山
行く機会がなか った北の方だっけね、割と。嵐山には行ったことはあるけど、電車には乗っていない。
うん、なるほど。
もみじ見ずに終わってしまうのかな。
これ。紅葉トロッコ列車って検索したら嵐山鉄道じゃなくて蘇我の観光鉄道、
佐賀のか、
佐賀の観光鉄道っていうのが出てくるよ。
じゃあそれだ、
そっちの方じゃない、もしかして。
ごちゃごちゃになってますね、失礼しました。
はい、何か面白いネタありますか。
よー、今日は特にないな。
今日はないかい。
あなたはないんですか。
今日はないな。
今日はないっていつも言わんし。
昨日僕は降ったし。
何を。
昨日僕は言ったよ。何言ったっけ。
なんでそんなに覚えてないの。
月ちゃんも覚えてないじゃん。
昨日は私アマゾンのお客さんの話したよ。
あ、そうか、昨日はスキちゃんがネタ振ったか、一昨日が僕喋ったか。
何喋った、
忘れた。
何そんな忘れるのかな。あの
過去は振り返らないね。
物は言いようだな。
うん、
まあ、あのそうですね、まあ、皆さんを忘れてるかもしれませんけど、車の応募待ってます、
うん、
今ちょっともう終わってしまったかのようになってますけど、
あれちゃんと締め切りを決めた方がいいと思うけど、
車の、そうですね、でも応募締め切った後に車がいつまでも納車されん、まあ言えばいいんか口で、
うん、
じゃあ今月いっぱいにしようか、
うん、
じゃあ今月いっぱい、
はい、ということで応募は今月いっぱいということですんで、まだ応募してない方、どしどし応募してくださいね。
ね。
豪華クリスマスショー、クリスマスプレゼントが当たるかもよ。
あの、はい。あの、そうですね。なんか、うん、そうですね。なんか、あの、でも、うん。そうだね。頑張るよ。
ちなみに発表はスキちゃんの車が納車されてから発表しますんでね。だよね。
でもそれでクリスマスに間に合わんかったら
困るか、あの
やばいと思ったらそれまでに言います。何しかクリスマスプレゼントをお届けしたいと思っていますので、
うん、クリスマスまでってことになると、まあ12月半ばぐらいには来ないと納車と同時の発表はできんってことか。
一応予定では12月の中旬になってるんですけど、
でも結構動くっていう話だったよな、変動するって、
前後するっていう話ではあるんですけど、
うん、なんか本田さんの話だと来月納車の予定が今月入ってきてみたりとかって、なんか結構流動的だって話だったから、うん、下手すると明日着くかもしれないしな。
まあ楽しみですけど、
うん、ナンバープレートも指定したし、
うん、そうそうそう、あのためどうしようかなと思っとったんだけど、うん、結局息子ちゃんの誕生日に してあれ見たら多分うちの子引くだろうなと思いながら、あの最近あのうち江津市っていうところに住んでるんですけど、
うん、
あのそれこそなんかあの非営利団体で、あの52って書いて、あのゴーツバーとかっていうのもあの期間限定で開いたりするようなところがあって、結構その地域愛に目覚めてる人が多いんですよね。
はあ、
でやたらね、あの車のナンバーも52を見るんですよ。
ああ、なるほど。
でうちの会社の男の子も52にするって、
うん、
言ってましたけど、すごいなと思って結構なんか子供さんのナンバー、あの誕生日をナンバープレートに入れてる人多いですよ、うちの周り。
あ、
自分の誕生日とかね、
名前が数字にできるといいけどな。
なんかね、あの可愛いなと思ったのは、自分の好きな人の名字を車のナンバーにしようと思ったよ。
自分の好きな人の名字、
名字を車のナンバーだけ、ちょっとあのぴったりじゃないんだけど、ちょっとこう歪んどるんだけど、あれは誰々さんの名字だよってみんなで、うん、へーって言っとった。
それは付き合ってる人の
ってこと、うん、片思いの時から。
それ振られた時に辛いじゃん、
結婚したもん
あ、それならいいや、
うん、だけあのすごいもう押したんだろうね、ガンガン。
ナンバープレートしたんだよって。
いや、そんなこと言ったかどうかは知らんけど
それで脅しをかけた
片思いの時から乗っ取って、結婚してその車の何、その彼女が
その名字になったってことでしょ。
その名字になって、その車のナンバーのに旦那さんが乗っ取る時に、おおと思ったけどね。
うん、
いいね、なんか若いって素敵と思ったけど、そういうなんか熱い気持ちも年を取ってくると年々こう廃れていくもんだなと思って。あのあれらしいですよ、その好きなあの何芸能人とかでキャーとか言って言っとるうちが不健らしいよ
なるほどね。
うん、
ちなみに僕の名前はナンバープレートにできるな。
下の名前ですか。
うん、娘の名前もナンバープレートにできるな。
本当だね。
スキちゃんできないな。
なんで？
あ、できなくないか。
できない。
ちょっと厳しいけど。
できないよ。
494は？
なんだそれ。式よ。
スケよ。
系じゃない、キ
スキュスキュよ。
ああ320。
320、ああいや僕はね。
一が何？3210ドカーンじゃないんだね。320ドカーンだね、あんたは。
だけどポツ320だな。しようと思ったら。
そうあの三桁にするって言ったらなんか。ハイフンが入るってすごいあの本田で言われて、私えーってハテナが飛び交っとったんだけど、ないよね、3桁の時。
3桁はポツだからな、うん、ポツは入るけどハイフンは4桁の時しか入らないな。な
んか今頃のナンバープレート変わったんかなと思っとったんだけどそうじゃない、
うん、
はい、皆さん車のナンバーどうされてますかね。
もうちょっと先だとあれができたのにな、オリンピックの
2020。
ああ、いやいや、オリンピック仕様のナンバープレート、絵の入ったやつ。
しないしない
で、
しない、
いいんじゃない。
しないしない、
レガシーだね、レガシー。
しないしない
はい、
私ウサギのナンバープレートがいい。以上、空海 IT ニュース11月18日でした。お届けしたのは
ウサギのナンバープレートはバイクでもないんじゃないかな、あのミツアンと
ラパンだったらあるかもよ、あの留め具のところとか分からんけど。のすきちゃんでした。それではまた明日
だじゃないよ、
あ来週
だよ、
また来週三四
ただものだんだん。雨が降ってきたよ、
なんかこっちも雨の音がしよる、
うん、
明日は雨か
多分ね。
あ、3日ぶりにうんうんが出た、嬉しい
for it on the IT News.